明かりをつけましょう、ぼんぼりに。そんな和尚の独り言。
さあ始まりました、そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にご出演いただきます。おさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、そうか、その歌を聞いて思い、今日はお雛様。
そうですね、3月3日でございますね。3月に入りました。今日最初の保証ですね。
保証ですね、
保証ですね。ちょっと耳が悪いのかですね、あんまりよく耳聞こえませんけどもどうしたんでしょうね、私の目が、
でもね、その曲ね、最後まで歌いたくなりますね。
いや、そこしかよくわからなかったっていう。
なるほどね。
まあ、ワンフレーズ和尚って言われてますから。
ワンフレーズ和尚、誰が言うんですか、そんな。
いや、誰も言いませんでね。私が言って、鎌倉が言ってましたけどもね。
そうですか。さあ、あのですね、今日はですね、すごいですよ。最初からメッセージたくさん。まず、池ちゃんから呼びかけが、和尚さんって呼びかけがあります。
はい、いいですね。もう、今日も元気です。
そうですね。いつも元気ですね、和尚さんね。そして、昭和ハイボールさんからのメッセージご紹介します。
はい、はい。
和尚さん、ゆこりんさん、おはようございます。
おはようございます。
今年に入って、なぜか、金曜日の午前は早朝出勤が多くて、お楽しみの9時にゆっくりお嬢さんのお世話を聞くことがままならず、残念に思っていました。今日は用事があって時間をもらっているので、ゆっくりで嬉しいです。
本当？ありがとうございます。
やった。そういえば昔ありましたね。お嬢さん、雨が。春雨じゃ濡れてまいろ
う、
今日の雨が雪解けの優しい雨に感じて幸せな週末です。
はい、そうですよね。いいですよね。なんかそういうフレーズを聞くとね、春を感じますな。
そう、今カンカンって、
そうそう、もう金もね、幸せを感じてね、黙っていられなかったっていうね。そうそうそう、
ね、昭和ハイボールさんのメッセージってこうすごくあったかいんですよね。
いいですね、大体ね、まあ、こういう、こう、なんか、情感もしだしたようなメッセージいただけるとね、もしかしたら、案外私たち近いのかな、なんてね、ちょっとこう、想像もするんですけどもね。
そうですね。
なんか、共感できるようなね、その物事に対しての、こう、共通の見方っていうかね、そんなことができるとね、なんとか気持ちがこう、わいわいしてないんですけどもね、通い合うってことがありますよね。
そう、通ってる。その通い合う気持ちって大事ですよね。
そうそう。
そう、本当にね、エビッチさんからもね、おはようございますってメッセージいただいて、通い合ってますよ、私たちリスナーの皆さんと。
そうですよね。私もね、ここで、お話しさせていただくようになりましたからね。
はい。
足掛け4年目というところでございましたね。
そんなになりますか。
そうですね。
長いですね。
もうそんなになってんですね、月っていうのはね。当初はね、こう、なんかこう、自分の緊張もあったんですけども、ほら、お話ししてる対象の方がね、こう、見えませんでね。だから、どのぐらいの人がね、こう、聞いてるのかな、なんてね、こう、思ってました。
そうそう。
で、今はこういうのね、ほら、こういうふうにメッセージが来たりね、するとね。
そうです
よ。なんか嬉しいじゃないですかね。
そう。
きっとね、こんなね、まあ、つまんない話でもね。なんかお付き合いしてね、こう、それとなく聞いてくれてる人がいるんだな、なんて思うとね。
嬉しいですよね。
なんかそれがまた心の糧になるっていうかね。
そう
なんか力になるっていうかね。
だってね、東京、ここ出身で東京で、まあ聞いてくれてる岸大さんもそうだし、やっぱり遠方で、ずっとここ応援してくれてる方々が、私たちのお話を聞いて、何かしらのこう元気を掴んでくれてるかもしれないんですよ。
そうですよね。でも私ね、ここで喋るときにね、いや、きっと聞いてるのはここら辺の人だろうと思ってましたんでね、まさかね、県外の方が聞いてるなんてのはね、つい想像しませんでしたね。でもね、本当にありがたいことですよね。
そう
やってふるさとのことにね、こう耳を傾けていただけるっていうことは、やっぱり人のね、気持ちというのは郷愁ということがあるようにね。
郷愁。
やっぱり生まれ故郷。だからよくいいじゃないですかね。はい、ふるさとは遠きにありて思うものと。
ああ。
三つ子の魂百までもとこういうところでございましてね。やっぱりね、自分が生まれた時の幼少期、この思い出というのはね、100歳になってもね、脳裏にちゃんとね、刻まれてるんだそうでございまして、だから今のことは分かんなくても、子供の頃はよく覚えてると、だからお年寄りの方なんかよくね、子供の時のことをね、本当に、今のことのように語ってくださるっていう場面があるじゃないですか、だから人の思い出というのはもしかしたら生まれたところに近いんですかね。
そうですね、生まれたところですね。
まあ、私たちは生まれたところにいますから、
私たちはね、住んでますからね。
まあ、こういう人生もあるんでしょうけども、ね、世の中にはそういう人ばかりじゃないと。やっぱりふるさとを後にしてというね、方もいらっしゃった時に、なんとなくね、あ、上野駅なんてこう、歌がありましたけども、ね、東部の玄関だと上野駅だったよってね、うん、そこにいると、なんか鉛が聞こえるんだな、なんて、ね。だからわざわざ、上野駅に行ってね、うん、東北鉛を聞きに行ったよ、なんて、そういうね、うんうんうん、歌がね、あるじゃないですかね。
そうですね。やっぱりね、懐かしくて、聞きたくて。そ
う
そうそ
う、何かね、自分のね、心がね、ホッとするようなものを常に人は求めてるんでしょうね。
そうなんですね。
それが正直なところなんじゃないですかね。
わかります。だから、私も、昨日娘の卒業式にね、行ってきたわけじゃないですか。で、
中高一
貫校なので、高校生と中学生が一緒に卒業式なんですよ。だから、中学生のみんなは、また、もうね、3年間ここで過ごすだけだけど、高校生のみんなはね、やっぱり、進学だったり、それから県外の就職だったりとか、やっぱりここを離れる方もいらっしゃるわけで、
そうですよね。
すごいこう、娘に聞いたらね、高校生のみんな合唱の時にいっぱい泣いてる人がいたよっていう話を聞いて、その涙にはやっぱりそういう思いがあったんだろうなって。うん、
巣立っていく時ですからね、またそうですね、中学生さんの、また卒業式と、高校生さんの卒業式が違うんでしょうね。
う
ん、
そうでしょうね。
中学生さんのは、まあ今義務教育が終わって、まあ高校ということになるとね、まあ地元の高校に行くこと一回の大半でしょうけども、
そうですね。
いよいよその高校生活も終わってね、卒業される高校生の皆さん、ね、これからはっていうとね、新天地に向かっていくわけですから。
そうそう。もう知らない世界ですからね。
うん、そうですよね。だから、不安なこといっぱいあるんじゃないですかね。
そう。うんうん、いやー。
巣立っていく、その、ね、場所はって、先週ですかね。うん、私なんか歌ったような気がしますけども、うん、旅立ちの日にというね、
はいはいはい、
なんか、歌は、どんな世界かわかりませんけども、とにかくあなたは、ね、未来に向かって、旅立っていきますから頑張ってくださいっていう、こう、無条件でそれですから、いい歌ですよね。
そう
ただ
そうそう、
飛んでいった先がね、必ずいいとこがあるなんてのはね、誰も保証してませんからね。
そうなんですね。
あるいは、いいことが、もしかしたらその人にはあるんだろうけども、気づかないって人もいますから、ですから、いいとか悪いとかっていう作用はですね、なかなか微妙に関係してくるんだろうと思いますけどもね。ね、そんな中でですね、私ね、今日ね、ここにね、来ました。
はい、ありがとうございます。
車を止めました。
止めた。はい。
ちょっとね、なんかね、テレビ見てましたんで、ちょっと、コーンってね、私のね、窓ガラスをね、叩く人がいらっしゃいました。
ほらほら、誰です
か？どうしたんだろうほらってね。どうしたかって言ったらね、いきなりですね、私にね、缶ジュース2本くれましてね。窓越しですよ、おじさん、はいって。頑張ってはい、なんて。って、これから生放送ですかなんて言われたりして。で、私、いきなりですよ、今日差し入れいただきまして。
よかったですね。
いや、初めての経験ですよね。
嬉しいじゃないですか。
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
いやいや、きっと朝の9時にね、9時前にあそこの駐車場で止めるお嬢は、きっとラジオで喋るお嬢なんだろうと。ね。わざわざあそこに止めてで、どっかに拝みに行くお嬢さんいないんじゃないかなと、まあ思いますけども。
そうですね、そうですね。
まあ、それを知ってかね、そうやってね、こう、気持ちをね、添いさせていただきまして、それこそが朝一番のお世話をいただきましたみたいな
もう。
早速、袖の下に入れさせていただきました。
そうですか。見えませんよ、お嬢様。もううまいですね、そのところがね。
でね、早速ね、自慢げにスタッフにね、差し入れいただいたようなんてね。
そしたらどんな反応でした？
みんな、ってこと。いいですね、お嬢さんなんてね。
いいですね。
やっぱりね、日頃ね、何かね、いいことだと思ってしていることをね、頑張ってると。
そう。
何かいいことが降ってくるかもしれませんね。
今日まさにそうでしたね、朝からね。
今日はなんか、朝から行ってんじゃないかななんて思って、もう行けるんじゃないかななんてこう、ね、気がしますけどもね。
どんな気になりますかね。
なんかそんな些細なことでもね、なんか自分の心の糧にしていけると、まあ今日も行けんじゃないかななんてこう思っておりましてね。で、3月3日ですから、ひな祭り。私は何年ぶりにですね、ひな人形を飾りましたよ。
ああ、そうでしたか。
そうですよね。なかなかね。
立派なおひな様でしょ、昔から
と。いやいや、昔じゃないですけどね。
そうですか。
そうですね、二十数年前、二十二、三年前にですね、今の私の長女が生まれた時にね、おじちゃんおばちゃんが買ってくれたものでございましてね、まあ二十何年もんなんでしょうけども、なかなかそのお日様に当てることがね、できなかったというか、 まあ、まあ、言葉で言うと、まあ、めんどくさいっていうか。
いや、やっぱ大変ですからね。ね
いや、そんなことこう、捨てる暇もなくね、時が過ぎちゃって、もう3日過ぎちゃったみたいなね。うん、そういうのは数年でしたけれども、うん、今年はね、久々にね、スタッフも増えましたんで。
ああ、そうですよね、みんなで。
私がね、飾らなくても、スタッフが飾っていただけるようになりましたんで、うん、じゃあ今日は飾ろうか。自分がやらなくなるとね、なんか人にこう言いたくなるっていうのはね、不思議なもんでございますけど。
でもその気持ちわかりますよ。え、
立派に飾りましたよ。
ああ、そうですか。う
ん、するとね、どこにしまったかわかんないけど、帽子がないとかね、剣がないとかっていろいろ騒いでましたけども、でもね、お人形さんのこうね、清楚な顔を見るとですね、なんかこう、心がこう、現れるような気がいたしましたね。
お顔立ち見てるとね、やっぱり。
そうですね。
や
っぱこの人形にも魂があるんじゃないかななんてね、こう思うような気がします
わね。なんか、私子供の時、お大様はね、目びな、おびな飾るじゃないですか。はいはいはい、だんだんね、そば向いていくのね。不思議じゃないですか。あれ、喧嘩してるのかなって思った時は。
あ、お大様とお知らせがですか
私飾って。た時にね、まあちゃんと戻るんですけど、不思議な話ですよね。でもね、子供の時本当だったんですよ。そう見えたんでしょうね。きっとね、
だんだんに飾る人がですね、だんだんにショッパン向くように飾ってたんじゃないですかね。え、あれとかね。
懐かしい昔話でした。
昔あのがもう見つめ合うようにいたのにみたいなね。今だとなんか外側見てばさなんてね。
笑い話、
ね。人と一緒じゃないですか、そんなのなんて。ね、そんなことはないですけどもね。
ね、
はい、いつまでも。こうね、仲良くこうきちんと、そしてなんかもう整列するってね、整列性のね、規則性の整列性っていうかね、
はい、
ここにねきちんとして自分のお役目をするということをね、なんかこう、主張してるあの姿にね、
はい、
まあ感動しますわな、久々に私見まして本当に心が洗われるような、
そうですね、
二十数年前に買った人形さんもね、二十数年経っても変わらずにね、清楚な顔立ちでいらっしゃる、で何かこう主張しているような気がします。じゃあ人はって思うと、二十数年も経つと変わってしまうんですかね。
そうですね、
心は移り変わっていくんでしょうかね。
心は
なんてね、言っていて、さっき卒業式の話でしたけども、うちも、ついに、次男の、4番目の次男をですね、
はい、
昨日卒業式だったようでございまして、
おめでとうございます。
親父はもう行く暇もなくですね、まあ、すべてはもうお母ちゃんにお任せしてということでございますが、でも、まあ、一つ、高校に区切りをつけたという、節目をこう迎えまして、
で、
今日のおひな祭りと、うちの娘は近くの中学校ですから、うちの娘は今度は、5番目3女なんていうと、まあ、もう番号って言ってるようなもんですけどもね、なんか、間もなく中学校3年生ですから、卒業式受験ということになるわけですけどもね、どうなんですかね、なんてね、まあ思ってますけども、一応、うちのお寺もですね、学業成就のお寺って言われてますからね。
そうですよね。
これ手書きでもですね、意地でもですね、まあ、取ってもらわないと具合は悪いわけですけどもね。
意地でもね。
もう、そこに、できるとかできないじゃないですもん。意地と根性しかないんですよ。
意地と根性。
意地と根性で貫き通すっていうかね、もうやってもらわないとと。
エールを送り続けてるわけですね。
思うわけですけど、それがもう、そうですね、もう1週間、2週間の間でもう全て型がつくと。
うん、
まあ、4月からまたね、別世界に向かって旅だと、こういうふ
う
になるわけでございましてね。
うん、
大人になるとね、あんまりそういう下もな、ただ3月が来て、なんか周りがバタバタしてるから、あ、そんなもんかな、あ、4月が来たと、あ、もう春4月なんで桜が咲くのなんかな、そんなことばかりしかこう、思ってないんですけどもね、その年代の方はですね、その時をですね、いろいろと節目を持って生きているということでございましょうかね。そんな時にね、よく新聞にね、ほら、問題が出るじゃないですか。
はいはい、
入試の問題が。で、必ず鎌かけられる。鎌かけられる。お父さんわかるのとか、お父さん解けるとか、お父さんわかるとか。
わかる
言われると非常に気分が悪くなりましてね、意地でも解こうかなと思うんですがね、わからないという。
解けますか？
ん？
わからない。
一問は解けました。
ああ、そうです。
X とか Y みたいなものはね、いくらか解けたような気がしますけども。
素晴らしい。
私、日本人ですから、X も Y も考えませんみたいな、ね、そんな答えを出してみたりしてね、ですけど、ただ日本史のですね、歴史がですね、なんか変わるという、なんかちょっと変わったというようなことをね、例えばほら、ね、鎌倉幕府はね、昔いい国作ろう鎌倉幕府って言ったら、今違いますよ、いい箱作ろう鎌倉って1185年っていう話ですよ。
そっか、92年じゃないですね。
いい国作ろうですから、1192年、鎌倉幕府 港門の頼朝さんこんにちはみたいなね。
そう覚えてますね。
でも違ってくる。いやー歴史も変化してる時にね、私たちが覚えた歴史もなくなってしまうんだなと思うと、子供たちはもうね、何も言えなくなってしまう自分が未来にあるのかなと ね、と考えてしまいました。そんな心境の3月3日でございました。
はい。そしてね、和尚さんの話を聞いて、池ちゃんからね、学業上手、和尚さんらしい、うん、娘さん頑張ってって、
ええ、ありがとうございます。もう、あなたの応援でもういけるような気がします。
ね、そう、エビチさんもね、ご子息のご卒業おめでとうございます。
ありがとうございます。なんか嬉しいじゃないですかね。もうその言葉でね、またね、今日もいけそうな気がします。本当にありがとうございました。スイートメモリー。そんな和尚の独り言。
はい、今のはこうサービスですね。
サービスですね。
はい、いいですね。
甘い思い出というところですね。甘い思いですね。卒業の方々、私の娘だけじゃなく、ね、皆さん本当におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田の西宝寺の斉藤大円ご住職でございました。来週もよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。